はい、今日は、ヨハネの13章の21節から30節でしたね。この場面、みんなイエス様と一緒にどんなことをしよった？誰が今一緒におるか覚えとる？わかる？イエス様おるよね。イエス様と他に誰がおるんかね、今。サタンがおるんかね。サタンも出てきたね、途中ね。で、他に誰がおる？
12弟子
ね。ユダも12弟子の中に入っています。12人のお弟子さんたちがイエス様と一緒に座って何かをしてました。さあ、何をしてましたか？
食事
やね。ご飯を食べてました。そして、今日この話の前にどんなことが起こっとったか覚えとる？そうね、イエス様が弟子たちの足を洗ってくれたっていう出来事が起こってましたね。みんな覚えとるね。足を洗ってくれた、すごいよねっていう話をしました。で、そのすぐ後にですね、なんとイエス様が、とっても不思議なことを言い出した。さあ、何を言い出したか。イエス様なんて言い出したんかね、今日。とってもイエス様は悲しくなって、そして何か言いました。なんて言ったんかね。私を裏切る人が出ますよって。しかも今一緒に座っている12人の中から1人の人が私を裏切るんですよって言われたよね。裏切るちみんなどういうことかね。裏切るちはどういうこと？
その人を無視する。
他にどんなこと？裏切るち、嘘つく、うん、嘘つ
く。
前信じとったのに殺す。ああ、恐ろしいね。他にありますか？裏切る。
Get them into trouble。
その人がひどい目に遭うように、仕向ける。測るっていうことね。そうですね。今言ってくれたの全部その通りです。今までね、お弟子さんたちはイエス様についていきますって言ってずっとついてきた。そして3年ぐらいの間イエス様と一緒にいろんなところを旅して、そして寝る時もご飯を食べる時もイエス様と一緒にすぐそばにおったよね。でイエス様ついていきますって言いよったのに、なんとですね、その中の一人がイエス様を裏切るんですよ。言い出した。これからイエス様を無視するようになるよ。今まで信じてきとったのに、今度はイエス様を殺すような、そしてイエス様がひどい目に遭うような計画を立ててるんですよっていうふうに言ったよね。これみんなね、ちょっと考えてください。自分がもしお弟子さんでイエス様に今までずっとついていきよったとします。そしていきなりイエス様が、いや、あんたたちの中の一人が私を裏切るんですよって言われたら、みんなやったらどんな気持ちがすると思う？どんな気持ちがすると思う？
自分やないよね
って言って心配になる。お、他にどんなんがあるかね。他にどんな気持ちがするやろうか。
先のことが分からん。
そうね、分からんけんちょっと不安になるかもしれんね。他にどうですか？自分がもし弟子やったら、もし自分の先生であるイエス様がよ、あんたたちの一人が私を裏切るよって言い出したら、どんな気持ちがするか。
悲しくなってくる
ね。それなんで悲しいんですか？
自分は自分なりにイエス様に仕えてきたのに、
うん、
その自分の弟子の中で一人裏切る人がいるって言われるとか、
だからね、自分は一生懸命イエス様に仕えてきたのに、この中の誰かがイエス様を裏切るって、そんな悲しいことがあっていいやろかっていうふうに悲しくなると。そうですね、すごいわかりますね。他にもありますか？自分がもしこの場所におったらどんな気持ちやったか。
そんなありえんでしょ。
ありえんやろね。いろんな反応が出ましたね。ありえんやろっていうのから、それから自分が自分やないよねって言って自分のことが心配になるっていう話も出てきたし、 自分はイエス様ついてきたのに、誰かそんな悪いことするやつは、そんなことするやつがおるんって言って悲しくなるっていう人もおったし、先のことは分からんっていう、クールな意見もありまして、いろいろありましたですね。とっても面白い。ここにおった12人もみんないろんなことを考えたんだと思いますね。でもやっぱりみんな一番気になったのは、誰がそんなことするんやろかね。こう12人俺たちおるんやけど、誰がそんなひどいことするんやろか。これ多分みんなも知りたいやろ。そう思わんね。イエス様がよ、あんたたちの一人が私を裏切るんですよって言ったら、誰かそんなことするやつはって知りたいやろ。知りたくない？知りたいやろ。ロッキーやったら知りたいよ。ほで、なんそれね、知りたくなります。で、ヨハネがちょうどイエス様の隣に座ってった。そしたら向こうの方からペテロが、ちょっと聞いてって言って、イエス様に聞いてくれってこう合図したっていうね。面白いよね、ペテロね。ペテロよく出てきます。ペテロこういう時すぐ喋るんですね。で、この時も面白いのは、イエス様に直接聞けばいいのに、ね、ヨハネにちょっとお前聞いてよって言って、ヨハネにって言って合図したんよね。面白いよね。そしたら、ヨハネが、あ、イエス様って言ってね、そんなことするの誰なんすかってね、聞いたんです。多分ヨハネもペテロも、そして座っていたみんなもドキドキしながらこの質問したんやないかな。みんなもそうやろ、ドキドキするやろ。誰がそんなひどいことするんやろか、ドキドキします。そしたらイエス様が、私がこのパン、まあ今日食べ物って書いてあったけど、パンとしますね。パンをこうやってつけて、それをあげる人が裏切るんですよって言ったよね。みんなもうドキドキです。まさか自分やないよね。そしてイエス様がおもむろにパンを取って、それを、まあ、スープかワインかなんか知りませんけど、つけて、それをあげた人が一人いました。これ誰やった？イスカリオテのユダですね。イスカリオテのユダで、このイスカリオテのユダっていう人にイエス様はパンをあげました。っていうことは、ユダさん、あんたが私のことを裏切るんですよって言ったってことよね。で、多分ここにおったみんなも、マジでって言ってびっくりしたと思います。まさかそんなって思ったかな。それともひょっとしたら、ああやっぱりねって思ったやつがおったかな。ちょっとわからんよね。でもみんな多分いろんなことを考えたんだと思います。そしてそのパンをもらった、受け取ったユダはどうなったって書いてあった？
ユダのところに
クレーが入り込んだ。ここのこっち、サタンがユダに入り込んだって書いてあったよね。サタンってどんな人っていうか、何なんかね。
いや、なんかイエス様とイエス様のこと、あ、イエス様のすることを憎んでて、
うん、
なんか邪魔しようとして
る。はい、イエス様のすることを憎んどって邪魔しようとする。ピンポンピンポンです。イエス様のことを憎んでます。イエス様を敵だと思ってます、ね、だからサタンっていうのはイエス様のやろうとすることで、イエス様のやろうとすることっていうのは神様のやろうとすることと一緒かね、違うんかね。
一緒
よね。だから言い換えたら、神様のやることを全部邪魔する人って思ったらいいよ。そして神様はこうしたいなと思ったら、全部ぶっ壊してやろう、台無しにしてやろうと思っていつも裏でね、暗躍してる。いつもコソコソしていろんなことをね、して回ってる。そういう存在がサタンです、ね、でこの時もユダの心に入ったって書いてあるよね。でこれは言ってみれば、ユダがサタンのやりたいことをするって決めたっていうことなんです。わかる？心に入るっていうことはどういうことかっていうと、コントロールを預けるっていうこと。わかるかな？心に、あのね、人間ってね、 いつも自分で決めてるように思うけど、本当は違うんです。本当は心の中にいつもあるものとか事柄とか人にコントロールされてるされてるって言ったらなんかすごいロボットみたいだけど、すごい影響を受けてます。で、その事柄とかその人のことを思うから自分の決める決め方が変わってきますね。例えば自分の心にね、大好きな人がいたとします。そしたらいつもその人のことを思ってたらね、あ、自分お腹空いたけどね、お腹空いた自分が美味しいもん食べるよりも、あ、あの大好きな人にこの美味しいシュークリームを買ってあげた方がいいな、じゃあお金今日これだけしかないからシュークリーム買うために使おうとか言ってですね、シュークリーム買ったとします。そしたら自分のご飯はどうなるの？ないよね、お金もうないから。そういう風になっていくし、それから大好きな人のことばっかり考えてたら、その人にいつ電話できるかな、その人にいつ会えるかな、その人にその人にその人にその人にってずっとその人のことばっかり考えるでしょ。そしたらその人のことで自分の決めるものの決め方が変わってくるよね。そうでしょ、ね、それとか美味しいものが心にいつもあったらどうかな、ね、美味しいものが食べたい、あそこの〇〇のうどん屋さんのうどんが食べたいとかいつも思ってたらですよ、まあ、そんな人あんまおらんけどね。でもそんなことばっかり考えとったら全部がうどんのために回っていくよね。そうでしょ、時間があればうどん屋さんに行く、お金があればうどん屋さんで使う、ね、あのエネルギーがあったら、ね、全部うどん屋さんに行く、そういう風になっていきます。だから心にあるものっていうのは自分の決め方を全部影響してくる。自分がどういうふうに物事を決めるかっていうのをすごい力で、ね、こうしたらいいよっていうふうにこう方向を変えてくるんですね。で、今日のところでサタンがユダの心に入った、これどういうことかっていうと、サタンが本当になんか幽霊みたいにうーんってユダの心に入ったのかっていうと、まあそうだったかもしれないけど、でももうちょっと分かりやすく言うと、ユダはサタンの思う通りにしようって決めたっていうことですね。これっちどう、みんないいと思う、悪いと思う？悪い。なんで悪いと？
イエス様を信じて、弟子っていうことのすごいあのいいことをしてたのに、うんうん、逆にそのイエス様をの反対になんか悪い人とか、なんかイエス様に反対する人の仕事をするっていうのはすごいなんか、
そうやね。イエス様を信じて弟子でいいことしよったのに、今からはイエス様を反対する、イエス様に反対する仕事をするようになる、それは悪いことだ。じゃあさ、イエス様に従う、イエス様についていくっていうことはなんでいいことなんかね、なんでいいことなんかね。
Because he's God.
イエス様は神様やからやろ、ね、そして俺たちは神様に作られたやろ。で、神様が私の言葉を聞いて私の言う通り生きていってねって言ってくれたんでしょ。そうやったかね。そうよね。なので神様が送ってくれたイエス様についていくことはもちろんいいことなんです。でもそのイエス様に反対する、そのイエス様の計画をぶち壊しにする、そのイエス様をやっつけてしまう、そんなことはいいか悪いかもちろん良くないですね。でもユダは残念なことにそうすることを選んでしまった。そして決めてしまいました。そしてユダはすぐどうしたんかね。そう、暗闇に姿を消した。時間は夜やったって書いとったね。夜って今外どうですか、明るいですか、暗い？暗いよね。じゃあ暗いところに出ていったんです。みんなね、思い出して、イエス様は自分のことを私は世の〇〇ですよって言ったやろ。光ちゅうたんやろ。ちゅうことはよ、イエス様のとこから逃げ出していったらどうなるわけ？そこは光があるの？
ない
やろ。自分が光に背を向けて光から違う方向、反対の方に走っていくわけよね。だから 何にも見えなくなります。何がいいのか悪いかも見えなくなります。自分がどんな人間かっていうのも見えなくなります。そして神様を照らし出してくれる光であるイエス様がおらんとこに行くなら、神様のことも見えなくなるよね。そしたらもう本当に大変な状態になってしまうんです。ね。今日ユダが取った行動、今日ユダが決めたよしこうしようっていうのはまさにこのことです。イエス様にまず背を向けてしまった。そして走っていった。みんなね、自分の後ろに太陽があるとき考えてみて、昼間とか分かる。自分の後ろに太陽があったら、自分の前には何がありますか？
影
があるよね。影ってさ、明るいんかね、暗いんかね。
暗い
やろ。ちゅうことはよ、イエス様に背を向けてしまったら、自分の前にあるのは暗い影です。そして自分はいつもその影を見ながら前に歩いていかんといけんくなります。ね。つまりイエス様から離れていく生き方は、自分の影ばかりが目に入ってくるんです。自分はダメだ。自分は弱い。自分は疲れている。自分にはできない。自分には無理だ。自分はもうおしまい。そういうふうな方向に全部が向かってしまう。ね。本当に悲しいことです。特にイエス様を信じている人が、何かの間違いでイエス様に背を向けてしまった。もうイエス様なんか知らんって言って背を向けて逆を向いて走り出したらどうなるか。今まで見えていた神様の素晴らしさとか、神様の愛とか、神様の優しさとか、神様の大きさとか、神様の力とか、神様の知恵とか、そういう神様の救いとか永遠の命とか、いろんないいもの、そして自分が生きるために必要なものが見えなくなってしまいます。そしてどうなるかって言ったら、自分のダメなところ、自分のどうしようもないところ、そしてその向かっていく先は真っ暗けでしょう。光のない世界しか見えなくなっていきますね。これはすっごい単純なことなんだけど、すっごい本当のことですね。だから今日この話を聞いてね、じゃあ自分はどうするかな、あるいは自分はどうしてるかな、ね、イエス様信じてますクリスチャンですって言って、もし生きてるとしたらよ、じゃあ自分はどっち向いて歩いてるんだろうか、ね、イエス様の方をいつも向いて、イエス様の素晴らしさを見ながら、イエス様の救いを見ながら、イエス様がくれた永遠の命を見ながら歩いているかなと。それともイエス様信じてますって言いながら、なんかイエス様そっちのけで自分の弱いとこ、あ、でもやっぱり俺はまだまだダメだ、俺はもっともっとこんなんじゃないとダメだ、俺はまたこんなこと言われたからダメなんだ、あ、俺はっていつの間にか自分に目が向いてないか。イエス様は、俺たちがね、イエス様ついていくときに自分のダメさ加減をいつもいつも嘆きながら、ぼやきながら、つぶやきながら、ダメやんダメやんダメやんダメやんって言いながら歩きなさいって言ってないよ。そうじゃないです。イエス様は私に従っておいでって、私に従っていくなら、自分のこと見よったらイエス様どこ行きようか分からん。イエス様を見ようかな、そしてイエス様を知っていく、そしてイエス様に変えられていくっていう生き方をしてください。イエス様はそういうふうに言っていますね。今まで間違った生き方をしてきた人にイエス様は何回も言った。もう同じ生き方しないようにしてくださいねって言ってきたよ。だったら俺たちはどうするか。ずっと同じ生き方で行くのか、それともイエス様が言ってくれてるように新しい生き方で行こう、イエス様の方を向いて自分の方ばっかり見るんじゃなくてイエス様を見ながら生きていこうって決めるのか、どっちよって。イエス様はいつも俺たちに問いかけてくれてます。今日は残念ながらイエス様を裏切るっていうことをしてしまったこのユダの話でした、ね、でも俺たちはね、これでユダは悪いやつだ、ね、本当にひどいやつだって言ってプンプンって言って終わるだけじゃなくて、じゃあ自分はイエス様にどんな風についていくかな、ね、もう一回見直す チャンスにしたいな。そして今からイエス様はいよいよ十字架にかけられるために、引き渡されていきますね。そんな大変な時にあっても自分はイエス様についていくぞって決めることができたらね、本当にイエス様の思いが俺たちの毎日で実現していきます。そしてイエス様の思いが実現していけばよ、イエス様の働きがどんどん起こっていくってことやろ。ってことはイエス様がやりたいことがどんどん起こっていくってことです、ね、そういうみんなの毎日になったら本当に嬉しいなと思います。ロッキーが嬉しいのもあるけど、誰よりもイエス様が嬉しいよね。そしてそういう BFF になっていければもっともっとイエス様喜んで、そしてもっともっと BFF を使ってイエス様の働きをしてくれると思いますよ。みんなどうかね、そういう人になっていきたい人いますか、いますか。おお、いいね。じゃあみんなでね、これからも、支え合って祈り合って、そしてシェアしながら、一緒に歩いていきたいと思います。じゃあ最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日は、ユダがなんとイエス様を裏切ってしまうというとっても恐ろしいことが起こりました、本当に私たちはこれを読むときに、ユダが悪いやつだ、ユダはだらしないやつだ、ユダはどうしようもない、そういうふうにして終わってしまうことがあるかもしれません。でも自分はどうだろうか。自分ももしイエス様についていくとか言ってるんだったら、本当に自分はどういう心でついていってるだろうか。そのことをもう一回見直すチャンスがあることを今日思い出させてくれてありがとうございます。イエス様、自分も元々といえば間違いを犯す弱い人間でした。でもイエス様が助け出してくれたおかげで、こうしてイエス様を拝み、そしてイエス様の体の一部になって歩いていくことができます。だからそのイエス様をいつも見つめ続けて歩いていくことができるように助けてください。時々自分がダメだな、自分は本当につまらんな、そういうふうに思うことがあったりします。でもその時にこそ、いや、でもそんな自分を救ってくれたのはイエス様、そんな自分を助け出してくれたのはイエス様、そしてそんな自分を作り変えてくれているのはイエス様だ、だからイエス様をこれからも見つめ続けてイエス様についていこう、もう一回決心することができるように助けてください。本当にこの戦いはリアルです。いつも私たちを引きずり倒そうとして、私たちのダメさ加減で自分が本当にどうしようもないというふうに信じ込ませようとする敵の働きがあります。でもイエス様はそうじゃなくて、いや、あなたはかけがえのないただ一人の私の愛する兄弟姉妹ですよ、そういうふうに言ってくれることを忘れることがないように助けてください。この今日のメッセージも本当にイエス様ありがとうございます。感謝してイエス様の名前で、お祈りいたします。アーメン。はい、ありがとう。